柔らかく反論する技術、反論に思われない目から鱗の反論術。プロローグ、手を取り合う世界を作ろう。クレームを言ってくる人が増えた。この本を手に取っていただきありがとうございます。毎日生活していると嫌なこともありますよね。あなたが一番困ったこと、一番ストレスを感じることは何でしょうか。人によって違うでしょうが、クレームや文句を言われると誰もが困ったりストレスを感じるのではないでしょうか。もちろん適切なクレームというのはあります。レストランで鶏肉が生焼けだったり、注文したのに40分も50分も出てこなかったらクレームを言った方がいいでしょう。けれど自分の勘違いで怒鳴ってきたり、理不尽なクレーム、文句を言ってくる人が増えたように感じています。この被害に誰もが遭う可能性が高まっています。どこかに勤めていればお客さんに言われることもあるでしょう。上司や同僚、部下に言われることもあるでしょう。仕事ではなくても PTA 役員をやっていて言われてしまう。子供の同級生の親に言われてしまう。近所の人に言われてしまう。夫に言われてしまう。妻に言われてしまう。姑に言われてしまう。子供に言われてしまう。いろんな機会があります。クライアントさんたちの話を聞いているとクレーマーはどこにでもいます。皆さんストレスが溜まっていて、それを発散しているんじゃないだろうか、そんな風に感じることさえあります。例えば幼稚園の発表会では、子どもの役がつまらない役だと、どうしてうちの子は木の役なんですか、セリフも少ないです、というクレームもあります。そのようなクレームはどこの幼稚園や学校でもあるようです。私の子供が幼稚園生の時には北風と太陽をやりましたが、主人公の旅人は5人もいました。今の時代、どこでどんなふうにクレーム、文句を言われてしまうかわからない時代です。ではこんな時どうすればいいでしょうか。幼稚園の発表会でもし全員のクレームを聞いていたら、全員が主人公ということにもなりかねません。どこかで納得してもらう必要があります。ここで一つ質問です。あなたは反論して勝ちたいのでしょうか、防御したいのでしょうか。巷にはこんな風に反論すると勝てる、こんな風に反論すると防御できる、そんな本があふれています。勝てる反論術で相手に勝ったとして、勝つことで恨みを買わないでしょうか。勝つことで敵認定されないでしょうか。下手に防御しようとすることでかえって怒りを買わないでしょうか。そうなんです。だから何も言えなくて、そう考えて何も言えずにただじっと耐えている人も多いです。けれど耐えていることで関係が良くなるのではなく、かえってひどくなることもあります。いいように扱われてしまうことも多いのです。先に書いたように、自分勝手な人たちが増えてきました。迷惑をかけてもいいが流行る時代です。実社会ではパワハラもセクハラもあります。私はプロのカウンセラーとして、経営コンサルタントとして、学習塾経営者として、延べ3000人以上の方の悩みに携わってきました。小学3年生から70代の方まで、言いたいことを敵を作らずにどうやって言えばいいのか、どうやって反論すればいいのかと誰もが悩まれていました。そこでたくさんのクライアントさんたちのために私が考えた技術は、柔らかく反論する技術、反論に思われない反論術です。ただじっと我慢しているだけでもダメ、恨みを買ってもダメ、敵認定されてもダメ、怒りを買ってもダメ。そして恨みを買わないだけでは足りません。怒りを買わないだけでは足りません。手を取り合ってより良い関係を築いていきたい、それこそがクライアントさんたちの本来の目的です。 そこをまるっと解決した技術です。クライアントさんと周りの人たちが手を取り合ってより良い関係を築いていくことで日本をより良くしていきたい、そんな思いで考えました。でもそんなの理想論だわ。現実はそんなにうまくいかない。そう思いますよね。事実、相手にしてはいけないタイプもいます。相手を攻撃せざるを得ないタイプ、サイコパス、この2つのタイプは逃げるが勝ちです。でも逃げられないから困るんです。職場で一緒、役員で一緒、家族、ご近所だとなかなか逃げられません。そんな時の対処方法をまず一章に書きました。困っている度合いが大きいからです。なんと反論しない反論術です。嫌味でめんどくさい人をかわす技術、そんな技術も書きました。延べ3000人以上のクライアントさんたちの悩みを解決してきた実際に使える技術満載の本になっています。実際にカウンセリングを受けてくださった皆さんでも時間がなくここまでお伝えできなかった場合も多いです。ぜひこの本を読んで保管していただきたいと思います。ではでは、またね。もうすぐ発売になります。お楽しみにね。